It's time. Dell Channel Radio. Bringing you the hottest and the coolest podcast on the planet. It's Dell Channel Radio, coming straight to you from Kojima Productions. Dell Channel Radio.
大人の本棚。はい、皆さんこんにちは、小島秀夫です。
はい、こんにちは、矢野健二です。
はい、大人の本棚です。第7回、
デオブログに掲載中。
ご無沙汰、
ご無沙汰でしたよね。前回の時半袖着てましたからね。
そうですね、2ヶ月。
いや、もっと前
ですか。
配信8月からですから、9、10、11、3ヶ月空いてますね。
矢野さんとは東京ゲームショー
で、ね、ゲームショーで、はい、でもそれ以来 ね、
そうなんです。
メールのやり取りもしてなかった。
そう、冷たいな、俺、なんでですか。
お互い出すタイミングを逃すと
あんなに毎日4通ぐらいに通してたのに
付き合ってんのかみたいな。
その間本読あんまり読んでないんですけど。
あんまり読めてないんですよ。
その間に読んだ、いや、我々がいいとこはね、自分でちゃんと読んだものを紹介しますから、はい、読んでへんのに帯に何か書くとかそんなことはしておりませんので、はい、はい、大人の本
から
言
ってい
きたい、
はい。
前回ご紹介しました、はい、SF
福音館書店から
SF シリーズ、
僕らの SF、
僕らの SF シリーズの、はい、プレゼントの発表をしたい、
はい、お待たせしました、はい。これは3冊、
ね、セットですね。
セットで3名様、は
い、ブログ
ね、まず僕からいきますね、はい、結構来てますよね。まず最初004番の方ですね。
4番の方、
スミさん、
スミさん、
福井県の方、はい、なんか最近これでいいのかなと思っています。いつまで経っても気分が晴れません。
私も
晴れません本を読み物語の中に入るとそういう思いが消えて、読んだ後はまたこれでいいのかと思い始めて、別の視点から物を見るようになっています。そういう効用が本にはあります。
素晴らしい、
ありますよ、
素晴らしい。
それでいいですよ、
はい、
ね、これでいいのか、これでいいのだって言えるのはバカボのパパだけです、ね、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ矢野さん、
はい、じゃあ、はい、18番、
井森さん、富山県、井森さんですよ、
はい、おめでとうございます。
このコーナーをいつも楽しみにしてます。多いんですよ、結構
意外に多いんですね。ありがとうございます。
新しい本を探すときに参考にさせていただいております。いいですね、
いろんな意味でね。
じゃあ最後、
はい、
あなたセットって美味しいな。
美味しいですよ。
あ、76番、
トゥームービー、
トゥームービーかトモビーかは東京都の方です。
東京都の方ですね。
おめでとうございます、はい。
毎回の放送を楽しく拝聴させていただいております、
はい、
以前大人の本棚にていただいた小説、あ、プレゼントまた当たったんですね、この方ね。
すごいな。
小説シャングリラは普段短編小説しか読まない私が時間を忘れて楽しんでしまいました、
はい、
大人の本棚は早川文庫に始まり、気になっていたけど読むに至らなかった名作の魅力を教えてくれ、非常に勉強になります、
うん、はい、
今後の放送も楽しみにしております。それでは
ありがとうございま す、シャングリラね。この3名の方には3冊セットをお送りしたいと思います、はいはい、おめでとうございます。
じゃあ一冊目、ね、早速いきますかね。
今日はまず矢野さんと僕が最近読んで良かった、は
い、これ素晴らしいです。
そうですね、早川書房さんから出てます、はい、ザ・
ストレイン、
なんとヘルボーイとか、はい、永遠の子供たちをプロデュースして、
そうです、ね、
今はなんとですね、オーストラリアに行って
ホビットの冒険、
そう、撮ってる、
ね、
僕も面識はありますけど、はい、
メタルのファンですよね、
はい、ギレルモ・デルトロさ ん、
はい、さん
原作、はい、チャック・ホーガーさん
という、まあ、強調なんですよ ね、
そうですね、
2人で書いた小説、た初の小説ですが、
どうですか。
これはね、すごいです。
すごいですよね
最初ね、あの正直、まあ、映画監督がね書いた小説なんで、
はいはい、
そこそこのもんかなと思ってたんですけど、
あ、まあ一言で言うと、まあ、
途中でそれはバレてくるので、
あ、デルトロファンの方はですね、
いや、もうね、これね、
これを読むと彼の書作から全部入ってますね、
うん、入ってますね。
おそらく使わなかったネタもみんなここに入ってると、
うん、もうブレイドからね、パンズラビリンスから、
そうですね、世界観、
デビルズバックボーンからね、
はい、入ってますね。でこれの美味しいところは、まあこれ最初ニューヨークでしたっけ、
ニューヨーク
の JFK 空港にですね、はい、飛行機が降り立って、
はい、ドイツから来た飛行機が降り立つところから始まるんです
よ、ね、で止まったまま動かないですね、はい、発走路で、
そうです、
そこ行くとみんな死んでるっていう、
うん、
一体どういうことや、
どういうことかというね、
まあ、でそこから
最初は何かの病原菌とかに、ね、まあ、侵されて全員が死んでるんではないかというようなところから始まるんですが、うん、はい、これがところが、
そうですね、
すごい正体、
デルトロワールドにようこそ、ね、これ映画化しないんですかね。もともとなんかテレビドラマの、
そうですね、企画だったんだけれども、
でそれがボツになったんで、うん、まあ、簡単にどうしたらいいかというと、小説、
う
ん、で自分は忙しいが書けないんで、まあ、チャック・ホーガーさん で三部作、
三部作らしいですねこれね。
最後ちゃんと次回の予告がありまして、
来てますよね。これはね素晴らしい、
これはですね若い方は絶対気に入ると思います、
うん、ページで言うと実は500ページあるんですけど、はい、すごく読みやすいですよね。シーンがすごく細かく分かれていて、はい、一つのシーンに出てくる登場人物の数が限定されているので、はいはいはい、特に海外の小説って人の名前を覚えられなくなって、うん、登場人物がこう錯綜していくと分かんなくなるじゃないですか、はい、これはねちゃんとね一個一個の場面が短くて登場人物が少ないので何が起こってるかがすごく分かりやすい。
これ言いたいんですけど、何々を足してここに書いてないんですよ。この帯なんて
ネルソン・デミル書いてるじゃないですか。ザ・ストレインはブラム・ストーカー足すスティーブン・キング足すマイクル・クライト、
はい、ザ・ストレインはデルトロだと
まんまじゃない
一言で言うんですけど、これはぜひ若い方ね、僕はキープとか、
あザ・キープ、はい、
あの辺
フレドリック・ポール・ウィルソンですね、
これはハマるんじゃないですか。ハイランダーとかそういう感じですよ ね、すごく分かりやすくて、
現代が舞台で起こっている事件の背後にはずっとその、うん、もう何百年も前から電気的な要素というか、
でそれを彼なりに解釈して、うん、まあ、新しい要素も入れてる。
でその相当これでも情報量もありますよね、勉強してますよねこれ書くのにね、
見てますね。これね僕想定結構気に入ってるんです。
写真掲載中、
まあ、アメコミみたいな、うん、この帯が結構活かしてるんですよね。
史上最強の悪役が全て起こます、
うん、イラストも受けてますよね、うん、ノンストップパンデミックスリラーです。もうお分かりと思いますけどね、 CDC の人たちなんですけど、 CDC っぽくないとこもあるので、はい、この辺が結構
その CDC というのは疾病対策センター、はい、疫病とかが蔓延するのを防ぐような機関ですよね。冒頭というか前半部分のところで日食のシーンがあるじゃないですか。
ああ、はいはい、
最初これが何を意味するか分かんないんですけど、
ああ、はいはい、
うん、おそういうことだったのかって出てくるの
は、ね、日食でちゃんと目が潰れてしまう人とか出てくるんですよ、
ね、うん、あ出てきますよね。
この辺もちゃんとしてますね、うん、はい、これはおそらく映画化されるんじゃないですか。
映画化されますかね、うん、してほしいですよね。
デルトさんこれまず、
はい、この中に出てくる登場人物で、はい、すっごい金持ちのおじさんじゃないですか、エルドリッチ・パーマーっていう、はい、これの元ネタになってるのがこれですね、
はい、ディックですね。
ディックの小説に、はい、パーマー・エルドリッチの成婚という小説、はい、そこの主人公から名前をいただいてエルドリッチ・パーマーなんですよ。ヒデオ・チャンネ
ル・ラジオ。このストレインはプレゼント、
はい、はい、早川処方さんからですね
3冊
ご提供いただきました。
おいしいですね。これはね、だって1905円ですよこれ。
そんな買うと
プラス税なんで、
ね、
これ多分2000円超えてます
ね、
まあ、2000円も大変なくないですよ、うん、5000円分ぐらい楽しみますけど、これ3冊プレゼントしますんで、はい、どしどし、
はい、ご応募ください、ね、はい、
デルトロのザ・ストレイン、
ストレイン、
どこまで書いてるか分かりませんけど、後書きによると半分ずつ書いた通り書き合いながら送ったという。デルトロの作品ではどれが好きですか。
僕はねパンズラビリンスですね、
うん、
ナンバーワンはと2番目だとあれですね、ゴールデン
アミ
ヘルボーイ2
の、
うん、あれ好きなんです。
僕はヘルボーイ大好きですから。
あ
永遠の子供たちのプロデューサーですけど、
あれは映画良かったです。
ハンス・ロビンスはもう矢野さんに言われて見に行ったんですけど、まあ良かったですけどね、ずるい、
まあまあまあ
まあいけるでしょこれは。ビデオチャンネル・ラジオ。デルトロもねこの本を発表した時もネット上でどこまで仕事をするのデルトロって言われたぐらいずっと仕事してるんです仕事ばっかりしてる。
で我々と同じくらいの世代ですもんね、これ。64年生まれとか、
うん、まあ、頑張る、いい人ですよ、すごい、うん、はい、頑張ってほしいですね、まあ、続編欲しいですけども、はい、次じゃあ
神林長平トリビュートというのがね早川さんから出ていてですね、神林長平さんの短編ですね、短編を現代の作家若手の作家がそれぞれトリビュートで書いていると、はい、キツネと踊れがまあデビュー作で、はい、七度落とし完璧なナビタ、死して咲く花、実のある夢、魂の駆動隊、敵は海賊、我語りて世界あり言葉遣いした、
はい、
最後の方を見てると実は伊藤計画さんもですね、
あそうですね入ってそうですね、
あの原稿を依頼していましたが死の急戦に執筆は叶いませんでしたという一言があ
るそうです、ね、
伊藤計画さんのやつちょっと読みたかったですけどもね。
30周年ですか
デビュー30年ですね、その狐と奴隷が出てから。
すごいですね早川さんはやっぱり
面白いこと考えますよ ね、なかなかこういうのはあまりやらないですけどね。
ですけどね、
まあ
そこが気合ですよね。
だからなんか不思議なんですよね。
最高ですよ。スペルと同じですよね。ヒデ
オチャンネルラジオ。ちなみにですね、これもですね、一冊だけなんですがプレゼントします。
あ、神林長平トリビュート。一冊。
一冊だけ。なぜ一冊かというと、僕が2冊持ってたから。一冊。
あ、はい、はい。これは矢野さんからですね。
はい、
じゃあ矢野さんからいただきました。
一、はい、冊プレゼントします。
はい。
はい。
これ1700円プラス。これ さんのと思ってくださいね。なんであんでしょうね。ないぐらいでしょ。
Dale Channel Radio。
そして
丹林長平トリビュートに言葉遣い師という短編をトリビュートして、この海猫座メロン、
もう知らないですよ、この人
知らないです、
最近の人、
これね
SF を書く人ですか。
SF もう実は早川の J シリーズから一冊出してるんですけれども、はい、新作が出まして、はい、太田出版から出ています。全滅ノーフューチャー、太田出版から本人っていう雑誌が出てるんですけども、はい、その雑誌自体のコンセプトは自分のことを書くっていう、でそこで連載をしていたものに書き足して本にまとめてたんですけど、
これ小説ではないです。
小説です、これ
小説、これ
これ海猫座メロン先生のですね、はい、高校卒業してから1999年までで自分が実際に体験したことというか自分のことを書いています。でこれは面白いのが、実際自分の10代から20代前半ぐらいまでの話だと思うんですけど、書いていて、まあ、彼は昔からアニメとか美少女ゲームがものすごく好きで90年代前半ぐらいですよね、この高校時代っていうのは。ヤンキーばっかりいるような高校なわけで、まあ、結構いじめられるわけですよ。でその高校卒業して、でもやっぱりアニメオタクとゲームオタクやめられなくて、はい、バイトをしながら暮らしてるみたいなダメなオタクだったんですね、はい、ところがあることをきっかけにホストになるんですね。
ほんまにやったこと、
本当なんですよ、
まあ、いい顔してますもんね、うん、はい、
でホストになって、そこでそのホストクラブ経営してるところの裏がちょっと怪しい人たちがいて、給料もらえないんですよ、うん、しょうがないんでそこのつてをたどってゲーム機さんの店員をやるんですね、はい、そこでレジのお金をごまかしつつお金を貯めて東京に出てきて一旗あげようと、うん、専門学校に行こうというような話で、はい、そこまでで終わるんですけども、はい、これはこの放送を聞いている若くて悶々としてる子は読んだらちょっとは何かがひらめくかもしれない。
あ、はい、なるほどね、俺もいけると。
これもですね、太田出版さんと海猫座メロンさんのご好意によりプレゼントです、はい、3冊、
3冊です、はい、すごいですね、
は
い、
これ10代の人に限定したんです。10代の男子、
10代の方、
10代男子、
男子限定です、はいはい、これも肩高いですよ、1700円以上したんですよ。
高いですよ、
この想定もすごいですからね、この姉ちゃんが注意してるだけでも、これでもお買い得です
ね。今日キリストにね、はい、注意してます
ね、はい、はい、デオチャンネルレイディオ、続きまして、はい、北村かおるさん、
北村さん行きましょうか、う
ん、この人の本読んだことないんです
よ。ないですか。放送ではいくつか、
直木賞、
そうですね、この間の直木賞を受賞されました。
あ、これ出たやつ、
そうですね、これが受賞作、詐欺と雪というやつで、うん、はい、これは三部作の最後の、
あ、ほなこれ最初から読まなかったん
ですかね。第1部というのはこの町の日というのが第1部で、はい、第2部がこの針の点、この2つは文庫に今なってます、はい、三部作の最後がこの詐欺と雪というやつで、
はい、これだけ読むとどうなんですか。
ね、これはね、通して読んだ方がいいです。
これは大体どんな感じの話
ですか。ですね、多分昭和7年が
分かってますね、
はい、短い短編がいくつか入っていて構成されているんですけども、はい、一冊の中に基本的にはミステリーの形をとっています、は
い、人が死なないミステリーですね、
人が死ぬ話もあります。
あるんですね。
で、死なない話ももちろんあるんですけれども、はい、主人公が女子高生なんですね。もともと士族だった家の、まあ、だから非常に裕福な家の人が主人公なんですけれども、その子のお付きの運転手というのがいるんですね、はい、その運転手というのが、まあ、当時は珍しい女性がやってる運転手なんですね、はい、でその人の愛称がベッキーさんという、
ベッキーさん、
ベッキーさんシリーズとかとも言われてるんですけども、
私のベッキーシリーズ、は
い、その二人がコンビになって日常の謎だったりとかそういったものを解決していくというところなんですけども、はい、小説としての文章も含めて完成度が非常に高いです、はい、飛ばし読みとかしてるとちょっと分かんなくなるところなんで、これ非常に密度が濃いので、あとはこれ実は昭和7年から始まって、はい、この町の日っていう短編集の中で 5.15 事件が起こるんですね、はい、で非常に昭和初期でもう日本がこの戦争に突入していくっていう実はすごい暗い世相がずっとバックグラウンドミュージックみたいに流れていて、はい、話はどんどん時間進んでいくんですね、物語の中の時間は。で時々やっぱりその日本が軍国主義に傾いていくみたいなエピソードが入ってきて、最後この3部作の詐欺と雪のラストのエピソードは226事件で終わるんですよ。一つ一つの短編、その推理小説的な面白さもそうなんですけれども、はいはい、日本が暗い世相に入っていって個人の力ではどうしようもなく戦争が防げないみたいなところがやっぱりすごくよく出ている、
は
い
は
い、
これは短編なんですけど全部ベッキーさんが、
そうです、ベッキーさんと
時間軸でつながっている、
そうです、ベッキーさんと主人公の私っていう、はい、まあ、花村英子さんっていう名前なんですけども、はいはい、その2人が、まあ、セットになって動いてるんです。はい、これまあ読まないと分かんないですけど、はい、最後の詐欺と雪っていう、まあ、226が起きた時の事件なん の状況が書かれてるんですけども、主人公がもう絶対これありえないだろうっていう出来事に遭遇するんですよ。小説としてあってもこんなことないだろうっていうのが実は実際にあって、でそれがねこの松本清張の昭和史発掘の226事件を書いてるところがあって、はいはい、本当にこういうことが起きてるんだっていうね、これ何を言ってるか全く分かんないと思うんだけど、読んだ人じゃないとありえないことが起こっていて、はいはい、その実際にあった本当この中でも 2,3 行でしか書かれてないことなんですけども、はい、そこから実はお話をどうも膨らまして作ったらしいんですね。お話ってやっぱりその非日常的なものを描いたりとか、日常に非日常が入ってくるとかっていうのが多いと思うんですけども、はいはい、本当にありえない非日常っていうのが実際に起こっていて、それを元にまたフィクションを書くっていうね、相当のやっぱり手だれじゃないとできないなというふう
に。さすが直木賞です。
これはね素晴らしいです、はい、正直 ある程度年齢がいった方というかね、20代以降かな、まあ10代でも分かると思うんですけども、はい、そういう人にぜひ読んでいただきたいです、
ね、なるべくこの3冊を
3冊ね連続で読むといいです
けどね。ね、はい、街の人、針の点と詐欺と雪と、
これは素晴らしい、
まあ、詐欺と雪は今店頭にね、はい、いっぱい載ってる、う
ん、でこの文庫も今割とあちこち並んでますので、
文集文庫ですね、はい、ベッキーさんシリーズ、は
い、ぜひ読んでください。デデデデチャンネ
ルラディオ。そして
これまであのこのシリーズでは小説ばっかりおすすめしていたんですけど、はい、たまにちょっとこの新書というものを、
あ、僕の一番嫌いなやつですね。
嫌い、ことごとく趣味があるんですよ
絶対買わないですか、
ね、本当買わないですか、
不思議だな。もうね、ったらばっかり、あんしてそれをその人のことですから聞いてますか、
流れてない
うん、どうぞ、は
い、そんなあの小島さんの嫌いな新書の、は
い、いやおすすめの気になるかもしれませんよ、はい、もうなんかタイトルが結構いいですね、
はい、これは割と最近出てるんですけど、これ文春新書なんですけども、はい、ユリ・ゲラーがやってきたっていうタイトル、はい、サブタイトルが40年代の昭和なんですね、
はいはい、
これね確か昭和40年代の日本について、まあ例えば映画の話であるとか、はいはい、歌謡曲という話であるとか、はい、テレビドラマがどういうふうに変わってきたとか、 なるほど、はい、あとはその三億事件とか浅間山荘事件とか、はい、昭和40年代に起きた事件とか犯罪のことを非常に読みやすく短く書いてるんですけども、これぜひですね、これお聞きの皆さん、はい、ピースウォーカーをやる前にね、
はい、
これ読んどくとね、はい、結構いいと思います。
あ、いいですか、うん、そうですね、74年なんで
ちょうど昭和49年、はい、ちょうどだからピースウォーカー前夜の日本ってこういう感じだったんだなっていうのが、はい、田中角栄内閣が辞職したりとかいう、はい、あの時代なので、ちょっとどうもやっぱり
ユリ・ゲラーをやってきたっていう、今流行りですよね、タイトルで買ってもらおうという、ね、
そうそう、それは確かにそうなんですよ、
これはうまいですね、これ、うん、なるほど、じゃあこれみんなで読みましょう、
読んでみてください、
はい、ヒデオチャンネルラディオ、はい、
はい、
続きまして
佐藤翔吾って読んでました、
読んでないんです、
読んでないですか、永遠の2分の1とか
読んでない
んです、読んでないですか、はい、だいぶ前に佐藤翔吾が好きだって言ったら気がしたんで、はい、これ読んでますかってメールをしたのが今年の夏ぐらいに出た本ですけど、身の上話っていうね、
読んでないですよね、
これね、すごいですよ、
はい、すごいですか、公文社頑張れ、公文社、
なんで、
いや、カッパノベルズで僕は人生は開いてきたんですやっぱり読んだことないですよね。
ないっすか。映画の二分中、あの映画とか見てないですか。映画の二分中。
これは大体どういうものを書かれる。ミステリーじゃないですよね。
ミステリーっぽいですよ。あの形としては、お話の語り方が非常に面白くてですね。はい、ある人が誰かに対してある事件をずっと語ってるっていう形式なんですね。まあこれちょっと最初の部分だと、ここのカバーにリュックを背負った若い女性の、はい、シルエットがあるんですけども、この女性はミチルっていう名前なのかな。はい、ある地方の本屋さんの店員なんですよ、はい、で東京にある出版社の営業部員が月に何度かその出張しに来るわけですね、まあ、そこで、まあ、不倫関係になってしまって、ミチルというのがその男のところにまあ追いかけて東京まで来ちゃうんですね、はい、そこからまあ話が始まっていて、まあ、いろんなことが雪だるま式にこうどんどんどんどん展開していくんですけれども、はい、その話を語っているのが誰かっていうのがこの本自体の一個の大きな謎みたいになっていて、
あ、それを誰かがまあ最後明かされてびっくりする、
で最後びっくりするっていうね、すごい細かいところまで考えられていてよくできてますね。
この手は使ってないですか、これは。
これね、あんまりね佐藤翔太のたくさん読んでるわけじゃないんだけ
ど、これはどれから入ってるんですか、これデビュー作、
これデビュー作、
永遠の2分の1ですね、
これはね、デビュー作、
これはミステリーではない
んですか、でもちょっとミステリーではないですけども、これは主人公が25、6ぐらいの主人公が会社を辞めて、いわゆる今でいうプータローみたいになるわけですね、はい、ところが仕事を辞めると途端に月が良くなる、で競輪とかに行ってもものすごい当てちゃって、はい、なんだけれども自分の周りがどうもおかしなことが起こり始める、で その原因というのが自分にそっくりな人間が同じ町にいて、はい、そいつがどうもなんかいろいろと女を騙したり、うん、お金を使い込んだりとかしていて、はい、で間違えられたりするわけですよ、はい、っていうのが大きなそのモチーフになっていて、これが確かね1983年ぐらいのデビュー作なんですけれども、84年か、
僕ねそういうのはなかなかね、だからもっと大きな事件
だ、だけどね
最低でも人が行方不明になってほしいですけど、
だけどねここで書かれていることは、うん、より事件はちっちゃいですけど、はい、何倍もいいです。
見に行きませんよ。
に行きます。
そうですか。
佐藤翔吾さんもやっぱりそのさっきの北村さんじゃないですけど、はい、やっぱ小説がものすごくうまい人ですね。
あ、うん、そうですね、そういう構成できるっていうのはすごいですね。ヒデオチャンネルラディオ、あ、これもう今出てるやつですよね。
これ一番新しいやつ、追走五段賞、うん、米沢ほのぶさん、
はい、評価とか
栗きんとん、
栗きんとんとか、なんと2冊読みましたから、ね、評価とその次のやつ、
愚者のエンドロールですね、
自主映画撮りました、
はい、でそれが1で2個まで読んで、うん、これは無関わと思って読みました。
そうでしょう、ね、向かないと思います、うん、どんな大人の本だ
いやでも誰も死なないっていうのはまあ画期的ですよ。
でもねあれですよ、前に本棚で米沢さんの紹介をした時に、はい、いろいろ検索をしてたら、はい、この本棚のおかげで米沢本も読むようになりましたって人何人かいた
の。読みやすいですもんね、うん、僕はねやっぱりそういうのでの人類存亡の危機とか、
そういうあれですね、そういうスケールがでかい、
そういう世代ですよね。ただ最初ちっちゃくてもいいんですよ、なんかおかしいなとか、なんか
パンデミックの方がいいんです、
蚊がなんでこんな多いねって言ってたらなんか全部がこうひっついて大変なことになる。
これは追走五段賞というのが米沢ほのぶさんの
本格ミステリーですよ、これ、
まあ、本格ですよ。でこれまでその米沢さんのさっきの評価とか、はい、周期限定クリキントン事件だ
ネタ言うたら評価、
まあ、10代の子たちが主人公、いわゆる、まあ、青春ミステリーみたいなベタな言い方をするとかですけども、はいはい、今回これはですね、まあ、この帯の裏側にもあるんですけども、米沢ほのぶが初めて青春詐欺師後の人間を描く最新長編なんですけど、すで、はい、に亡くなった人が残した原稿、ある女性が古書店でアルバイトをしている大学生にあることを頼むんですね。で、はい、自分のお父さんが亡くなったと、でその亡くなったお父さんが生きてる間にいくつか小説を書いていたと、でそれはどうも5つあるらしい。でそのお父さん自体は作家ではないので、まあ、いわゆる同人誌みたいなものに出していたんだけども、それを探してくれないかというふうに頼まれてですね、主人公の男の子、古書店でアルバイトした男の子を探しに行って、でそれが5つの短編になってるわけですよ、はい、そこでそのお父さんがかつて、まあ、あることをするんですけども、その真相が五章を読み進んで明らかになっていくというような形で、これもよくできてます、非常に。
矢野さんの今回の話を言うと、結局はですねよくできていると、素晴らしいということですね。裏を返すと点がだというものにどうしてもこう焦点が合ってくるんですよね。聞いてますか？そういうことですよね。
そういうことですね。ゲオチャ
ンネルラジオ。ということで久しぶりの大人の本棚でしたので、はい、かなり喋りまして、なんとオーバーしましたので、はい、
長すぎ、
今回は前編と後編に分けたいと思います。はい、今回は矢野さんのご紹介する本ということで。
ね、
はい、次週は私の紹介する本ということで、はい、11月24日火曜日第7回、
はい、第7回
です、ね、大人の本題でした。はい、はい、皆さん、はい、じゃあまた来週、
はい、また来週、
はい、Thanks for tuning in to this edition of Hideo Channel Radio.Check back next time for more fun and information from Kojima Productions. Make sure to send in your comments to www.kjp.konami.jp/hideoblog. See you next time!